おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
白川博士がお書きになった漢字の理屈の中で教示論、クルーという文字の意味を解き明かした文章がありまして、何十年か前の文章ですけど、クルーってのはあんまりいい文字じゃないかもしれませんが、中国人が持つエネルギーはこれなんだということを白川博士が言っておられます。中国の人ほど京の字を愛した民族は他にはいないように思う。ヨーロッパではクルーといえば魔女裁判とかが連想されて、我が国でも能における怨霊や京女の姿が連想される。しかし中国ではそうではない。中国において京都は正常とされるものの平凡とひ弱さに対して、それは形相の異常さのうちに強烈な意志と破壊の論理を持ち、新しい創造への行動力に満ちた不合理なもの、それを今日の字は意味した。
ほ
ー、面白いでしょ。
ものすごいこう力を持ってる字なんですね、きっとね。
今日の字がね、
うん、
幕末の志士の中にはこの今日の字をすごく愛した人がいた。
え、
高杉晋作。この人は今日の字が好きで、自分の業に今日を入れたりなんかしてます。
へー。
うん。狂わなければ何もできないっていう。この社会の体制を壊すとき、最も大事なエネルギーは狂うことだっていう。さあ、白川博士の話続けます。ヨーロッパの言葉のように厳しい論理性を求めることができず、単音説であり、語法が孤立であることから容易に改造、変造しがたい感じであって、柔軟な屈折を持つことが漢字ではできない。漢字の文字で、この物事を考えるということは、レンガを積んで築かれていくゴシック建築に似ている。
うん、
漢字は論理性や柔軟な解釈からはみ出しがなく、そこから脱出するためには自ら強であることを宣言するほかなかったに違いない。中国の精神史の中で狂うことは、まことに豊かな得意な地位を占めているようである。日本語のように柔らかい無知のような言葉遣いではなくて、からヨーロッパ語のようにアルファベットを並べて意味を連ねるというのがなくて、例えがポンポン出てきませんけど、
はい、
白雲ありて大空流れるとか、なんかそういうなんかボンボンボンボンと漢字が出てくる。
はい、
そのことが中国の方々の表情とか物言いに現れ、それは漢字で物事を考えるからだっていう。
ほほー。
そうやって考えると分かるような気もするよね。で、白川博士はこんなことをおっしゃってて、これ面白いなと思ったんですが、この国と接するとき、この京に打ち勝つには、外交や技術や経済や兵器や科学では間に合わない。今日に打ち勝つためにはどうしたらいいか。孔子の言う通りだ。中庸をもって徳が中国の今日を鎮める唯一の手段である。
中庸ね。
中庸の徳って孔子が言ってる。なぜ中庸を説いたかというと、孔子は中国の方なんで、自分の内側に眠っている今日を鎮めるためには何をしたらいい。それは中庸。真ん中を行きましょうっていう、
はい、
今日の字に走りやすい中国ではありますが、それを解くときに中庸を忘れてはならないっていうのは考えさせられますよね。どうですか。
いや、今の中国に聞かせたいって言ったらいいんですけど。
これ行きましょうかね。これも新聞で拾ったネタ、2021年11月30日読売。11月の米中首脳のオンライン会議で、はい、習近平主席はバイデン大統領と語り合ったと。そのバイデン大統領と語り合う中で、敏感な人いるんだな、感じに。バイデン大統領を呼ぶとき、習近平は年下に用いる任意を使い、そしてバイデン氏は習氏に対して任と呼ばれていた。漢字で、書いてあるんだけど、年下には、漢字では任。
はい。
それから、目上に対しては任。
任。
うん。伸ばすのと、 はず、運で弾むのと。で、中国のニュースがそれを伝えるときに、うん、習近平さんはこうおっしゃったよって言ったときに、バイデン君って言った。で、バイデンが、習近平に答えるときは、習さんって言ったっていう。そういうふうに訳が出たっていう。中国は、習氏は教師で、バイデン氏は生徒だという関係をニュースで印象付けたかったのであろうっていうわけ。それから似たように北朝鮮を訪れた時も、習さんは若き将軍様に向かって、くんって言うんだって。で、将軍様がなんか物を言うと、ああ、習様とかって、そういうふうに訳語が下に出るんだ。
へ
ー。それは、いわゆる兵士外交と言いまして、中国がトップで、欧米、それから北朝鮮なんざ、格下だっていう、うん。それを印象付けるために、報道でこう呼び方も、いろいろいじくっていますよっていう。白川静香博士の話なんかちょっとこう、振り返ってみましたが、今もって魅力っていうのが衰えない人でございます。この次また明日のご覧いただいて